宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、花内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
株があ
るぞ、
水曜日、
はい、ということで、はい、秋の株祭りね、
そう、今日
開幕しますね。
ゆうち
ょ、いや、そうです
ね、開幕
イベントです。28年ぶりの大イベント、
大イベントですよね。
そうですね、
それを受けて、はい、今も言ったように株が
上がるぞ、
上がってますね、
上がってますよね。
全引け日経平均株価451円68銭高、19134円92銭、トピックス 1555.20、 プラス 28.23 ポイントとなりました。
なんと素晴らしい上昇ぶりだろう、うん、月曜日ですね、399円下げましたけどね、
はい、あれもちょっとあれっていう
ね、ちょっと下げすぎでしたけどね、うん、これをそれをクリアしてですね、はい、まあ、450円高ですからね、51円高ですから、
うん、
まあ、素晴らしいですよ ね、
ね、水曜日の奇跡、
いや、もう都市伝説ですよね、うん、水曜日は株が上がるというね新都市伝説ですね。
1ヶ月見てみますとこれあるんですけど、
ほとんど上がって1回ぐらい、
1回だけですね、
そう、下がってるのが、ね、
下がってるのがね、それ343円安ということなんですけれども、まあ、10月の頭から見てみますとね、最初が水曜日136円高、
はい、
その後343円安、その後347円高、
はい、
そして125円高、
はい、
今日が412円高ですよ、
や
っぱ北浜さんの威力、
まさに都市伝説ですよね、うん、ありがたいことですよね。だからこれあれですよね、国もちょっと番組ごと考えてんじゃないでしょうかね、こうあえてですよ、うん、証券市場もですね、はい、今日あのね、郵政三社株を上場したんですからね、うん、水曜日に、
うん、
ね、
水曜日にしといた方がいいかなと思って、
そうそうそうそう火曜日でもよかったと思うんですよね
月
曜日
は、あの国も考えますね、
考えますね、
そうであることを望みたいんですけれども、
うん、いや、そうだと思いますよ、
で、まあ今日はそういう意味で、上場初日3社ね、
はい、この3社どうなったのかな、
いや、それはね、もう個別株、郵政株だから、かのちゃん、かのちゃんバッチリいろいろ調べてますからね、どうぞ。
今日ですね、あの先ほどあの11時24分の段階で計算したんですけど、郵政とゆうちょとかんぽで合わせて3996億円できていて、11時15分の全体が1兆6900億だったので、 24% ぐらい売買代金を占めておりました。
おお、すごいね、さすがにね、
はい、で、ちょっと待ってくださいね、
で、株価はそれぞれ上がった、
ちょっと待ってください、
ね、当然上がりますよね、
紙がいっぱいありすぎてですね、
分かって、
すいません、どっか行っ
ちゃいました、分かっていながら聞く、このあれね、
はい、
あれさっき
ここにありましたよね、さっき、ね、
サンセットあったじゃないですか、
ありましたよね、はい、
さっき見てましたよ、
あった、ありました
、福井さん隠さなかった、
やるですね、
まず親会社日本郵政が6178、公募売出価格1400円のところ初値1631円で9時33分に寄りました。午前の終わりが1624円、
いいですね、
そしてかんぽ生命7181が公開価格2200円のところ午前の終わりは3160円、寄り付きが2929円10時6分。これが一番遅かったです。ゆうちょ銀行7182が公募売出価格1450円のところ1680円で寄って午前の終わりが1656円です。
これはね、工房でね、手に入れた方は本当に嬉しいですよね。
そうですね。
ね、今、迷いのさかさらかにあると思うけどね。
でもこれ、パーセンテージから言ったらね、
はいはい、
3割ちょっとぐらいですかね、それぞれ。
まあ、3割もいった、
あ、いやいやいや。
3割ってのは2割ちょっとか。
寄り付きだけで見ると、
3割前後
?17% とか、
ね。そうですね。16とか7か。
あ、そうか。
うん、
3割いってないね。はるかにちょっと、
それでなおかつあの水をぶっかけるわけじゃないですけれども、
はいはいはい、
本体とね、本体といいますか、
はいはい、
それと何ですか、
郵政とゆうちょ銀行の方は、
要するに寄り付きのより下回っちゃったわけですよね。
寄り付きよりはね。
寄り付きよりね。
そうそうそう。
がっかりだな。もっと言ってくれないと。
がっかりじゃないですよ。がっかりじゃないですよ。とにかくさ、今はね、確実に上がる株っていうのはそれほどないわけですから。その中で、ね、着実にさ、公募の人はもう儲かってるわけですからね。
まあ確かにね。
ね。
うん、ねでもこれ、これからね、
はい、
じゃあ市場から買うじゃないかと、ね、まあこれは思わざるを得ないですよ、これからはね。
そうですね。そう
です
ね。
どう見ないですか、これね。
これはしばらく様子を見てからですよ。
やっぱり様子を見るでしょ。
それはそうですね。
ね
で初押しがあるというか、これはまだ押したとは言えないからね。
うん、
あの初押しはあのやっぱり期待が持てると思うんですけど ね、
うんうん、
ね。基本的にはやはりね、でもね、普通の金融株やね、金融株なんかと同じような動きですよね。
これね、はい、まあほら、あの引けになった2社はね、
はいはい、
安くなってるんじゃないですか、はいはい、発電をね、これ押しなんですか、何なんですか。
押しとはまだ言えませんよね。
ねえ、
ちょっとその公募でもらってた人がちょっと売ってみたりとか、
そう中にはやっぱりね、用心してる人とかいらっしゃいますから、うん、ね、とりあえずは売っとこうかなという方結構いらっしゃいますよね。
ね、公募でもらってた人、はい、まあ、ただもらうわけじゃないですか、
ね、当たったラッキーな人ですよね。
当たってお金を払い込んでるんですけどね。
ラッキーですよ ね、
うん、
ね、なかなか当たりにくかったと思いますよ、
うん、
5倍か10倍ぐらいあったんですからね、
うん、でもみんなやっぱり堅実ですね。今までね、
はい、
IPO、
はいはい、
新興市場、
2
倍3倍当たり前って感じじゃないですか。
いや、そんなことない。
薄く十何パーセントでこういう抜いてく
った
らいいですね。
最近 IPO そんなにいかないって。
いや、最近だって見てましたらね、
中にね。
いや、やっぱりさすがになんかものすごい成長株っていうのでは
ないではないですよね。
利回りだとか、PBR が 0. 何倍だとか、
そうまあ、安定株ってことですよね。
まあそうですよね。
これがこう、まあ、割と安定的な始まり方を午前中だけだとしたと思うんですけど、
おっしゃる通りですね。
これで今後の全体に対する影響っていうのはどう
ですか。特にはもうないですよね。いや、もうないですよ。
これでも全然盛り上がるとかはない。
いや、もうそれはないと思いますね。ただそのまあマイナスではないですよね。当然その公募で買った方が利益が出てね、売るっていうことはまあまず間違いないでしょうからね。そういう方がまた違う株を買ってくるとかね、それはありますからね。当然、
まあ、そうなってきたらそれぞれね、まあ、業態違ってきてるわけですけども、
はい、
まあ、銀行だったら他の銀行も
同じよ、そういうことです、
政府だったら大使とか
そういうこと
です
ね。そういうことですね。
今日保険が高いんですよね。
からそれに来るだろうっていうことですよね、
うんうん、
次にね乗り換えたりするときにね、
うんうん、でも郵長全体もね、
はい、
高齢化社会に備えて、
あ、
高齢化社会に備えなきゃいけない。
高齢化、
はあ
はあ、高齢化ってなんか問題あるのかな。
ゆうちょはどうなるんですか。上場会見でゆうちょ銀行の社長さんは200兆円を超す資産で運用の多様化をますます進めていくと述べた。
漢
方生命の社長さんは事業を磨き高齢化社会に貢献していきたいと述べた。
高齢化ってやいかと思ってね。何でも高齢化って言うよ最近はね。
でまあ、いろんな事業の広がりがこれからあればいいですけどね。
それは広げてもらわなきゃいけませんしね、うんうん、でもさ、それさ当たり前だよね、
うん、
当たり前、
ね、当たり前ですよ、そんなもの、
うん、
民間になるんですから、
うん、いろんなさ、その多様性にね対応していくというのは、う
ん、福井さんわざわざ郵便局見にいらっしゃったんです
か。他の仕事があってたまたま行ったんですよ。あ、そうって感じですよね。
何の変わりもなく。
何の変わりもなく。あの方たち自社株っていうのは持ってるのかどうなのかな。
ああ、そっか。
おはようございますも何でもないですよね。
もうこれからでしょうね。
持ち株会とかできるんですかね。
これから できるん
ですかね。でもあれだけの人数持ち株会やったら出てこなくなっちゃうじゃないです
か。
結構買いが入るかもしれませんね。
で、そういうのがあって、まあ、それも、いわゆる、なんですかね、成長産業でもないと、はい、いうことで、他の株、と同じような感じで今後動くのではないか。
だから大体の見方がね、そういう点ではね、はい、成長性がないとかね、そういうふうなことでね、こう割とシビアな見方が多いわけですよ、でそれはね、ゆうちょに限らないわけで、基本的に言うと、
うんうん、
他の企業じゃあね、三菱 UFJ がね、成長性がものすごくあるかというとね、そうもないということになっちゃうじゃないですか、ですからそういう点ではね、別にまあ、どんぐりの背比べ的なんですよね、巨大なるどんぐりのね、ですから
巨大、
特にね、そのゆうちょにね問題があるということではないですから、うん、それを考えるとね、まあ、普通の株としての動きがあってですね、日経平均への、ね、連動性とかね、そういうことで変えるということですよね、
うん、
これからはね、
そうですね、ビッグ参入とかがあるっていうのが、
そういうことですね、
細かいところでは
だってさ、年末にかけてやっぱり投資信託だとか設定とかやっぱりあるわけですから、うん、そうしますとどうしてもね、これを組み入れないわけにはいかないからね、普通の投資信託だったら、
この3つだけを組み入れるっていう投資あったじゃないですか。
ああ、それもあったね。
69億も集まってるんですって。あれどうするんですかね。あれこの3つを買うだけなのに信託報酬取るんですよ。
あ、そうなの。
うん、いい商売ですよね。
いい商売ですよね。
ちょっといろいろ謎はありますが、今日は国内的にはこの郵政3社の上場でなんか結構話題いっぱいなんですけど、アジアも高いですし、うん、はい、昨日のアメリカ7ヶ月ぶりの高値ですし、
あ、そうでしたね、
どうなんですか ね、この辺。
いやいや、アメリカ株はさ、あれですよ、ニューヨークダウはもう、先の、高値にね、こう、うん、まあ、こう着実にこうなんて言いますかね、接近してますよね、うん、だそういう点で心強い状況ではありますよね。
あの入り草が気に食わないんですよね、まあ、それはあのマスコミなんか勝手にね、はい、理由をつけてるんですけれども、現役が扁平して、
そうそうそうそう、
そんなの日本に適用できないだろう。これ確かにね、あのそれは 2% という目標値が半年ずれたらまた半年こっちに来るかもしれないですけどね、あれしてコロコロ動かすから。でも日本は結構現役感が大変ですよね、上がっちゃったらね、ここ
に。あの人って黒田さんだ
よ。そうそうそう、あの人たちね。半年先延ばししたりこっちにまた戻したり。
対してさ、はい、あれですよ、こう、なんて言いますかね、全体のね、うん、この CPI が、はい、上がってる、それに影響したりってことはないと思うんですけど、うん、アメリカ市場が喜ぶのは、はい、あの石油株が上がるからですよ、
うんうん、
石油株は人気株ですからね、アメリカではね、
そう
そう、そうそう、大きいですから、うん、それが上がるとね、やっぱり、ニューヨークダウなんか上がるん
だって
ね、で、そういう点でね、うん、石油株の上昇下落っていうのはね、大変影響あるんですよね、うん、日本はさ、石油株が上がったからだって日本の石油株がそれほど動かないですからね。
動かないですよね。
どちらかというと不人気株ぐらいになってるからね、
うん、そうですね、
そうなんですよね、
あんまり中にいませんよね、
そういうことなんですよね。
だそれと関連があるといえば関連があるんで、じわりじわりとこう円安方向に向かってますよね、どうですか、
今週もちょっと円安ですね、
いいことですね、
121円台の前半、
いいことですね、これがだから、まあ、これ次第ですよね。今週末はだから雇用統計の発表ありますからね、うん、だからそれをまあ基本的にはまだ明日からね、うん、気にするということになると思いますよね、
うん、
明日と明後日ね、
やっぱりアメリカの金利どうするの、雇用統計どうなのっていうところが、
そういう話に行っちゃいますよね、行、うん、っちゃいますね、うんうん、ね、でもこれはね、どういう数字になってもね、東京市場にとってはね、特にマイナスではありませんね、
はい、それは
もしね、はい、雇用のそのあれがこの前は前回は14万円くらいだったですね。
そうですね、20というか40
万円、びっくりするぐらい少なかったんですけど、うん、そうなるとあの金利の引き上げがね、先送りということで米国市場が上がりますからね、うんうん、じゃあ今度は20万だとかね、はいはい、25万とかなんかやたら増えてたとしますよ、うん、そうすると、ドル高要因になりますので、円が下がってね、日本株にはプラスして、どっち転んでもね、うん、その事前にはやたらこういろいろ言うんだけども、うん、基本的にはそういう影響ないということですよね。
でもドル高要因になって日本株が上がるかどうかっていうのは、つまりドル高要因ならアメリカ株をやるっていう話もありますよね。
アメリカ株下がっても
それ日本株も欲しい
と、結構でございます、結構でございます。
日本だけ上げればいいんですよね。
いや、もちろんそうですよ、
ね、
もちろんそうですよ、
はい、円安で日本株の方は、
ね、そういうことですね、そういうことですね、はい。だから今日もだから一つの要因はこのね、日本郵政株の上場だけじゃなくて、あのやっぱり円安ってことは大きいですよ、
う
ん、
ですよね、
今円はいくらなの、
121円の30銭ぐらい、121
円台ですよ、
うん、
うん、しかも30銭ですよ、いきなりこの来たって言うんですよ、
うん、
1円近く下がってません、
うん、
そうですよね、
近く、
う
ん、ね、これが大きい、
ね、
これ大きい、
円が売られて喜ぶべきか、
喜ぶべき
ですよね。
疑問に、今疑問を言った、
ね、どんどん売ってください。
どんどんはちょっと、ね、生活者的には輸入物価がとかやっぱり言うんじゃないですか、うん、125とか130とかいくって言われるとちょっと、
で公共都市今後やるときだってね、
はい、
やっぱり調達コストっていうのはそれバカにならないですよね、為替による、
まあ、おっしゃる通りですね、
この辺がいいな、
そうですね、この辺でぬくぬくとしていたいよね。
ちょっと待って
ちょっと待って、
みんなね、自分のいい、あの、ね、
慣れた、自分のことだけ考えてます、
自分で、ね、慣れたところでいいって言うんだよ。これから私だってさ、自分で考えればね、灯油を結構買おうから、うちはね、
そう、高い分野
ポリ容器、あの、なんか普通のさ、何リットル4リットルぐらい入るやつ、あれを週にさ3、4個買うんで、
どこ
に、ね、だからさ、
なりますね、
ねえ、ちょっと気になるじゃないですか。
やっぱ安い方がいいな。
灯油が上がらない方がいいな。
でも半分になっちゃった原油価格がそんなにまたぐんぐん上がるとは思われないって言われてますね。そうね、
半分になったんだけど灯油はおそらく半分にならないよ ね、
ないですね。
ちょっとしか下げないと思うんだよあれ絶対。
あんまり連動してないんですか ね、 ね
下げないと思うよ、おそらくね。
まあ、だから寒い方の地域の方大変ですよね。
大変ですよ灯油は本当に。
いやもう大量にいるからね。
うん。そのね、冗談、半分冗談ですけど、じゃあ株で儲けて豊田に回すかなんていうことを行くかどうか。
いや、それがやっぱいいことですよね。そうしたいですよね。うん。豊田ぐらいわからないとね。
うん。
そうですよ。
そのぐらいは。
そうですよ。せっかくの株高ですからね。は
い、ということで、今日の、まあ、全般のお話、水曜日の奇跡。ということがメインテーマでしたね。
そうです。
はい、じゃあ次のコーナーに、北山さんのこれまで
挙げていただいた。もうあれだね、はい、奇跡と言わなくても、それ平常状態だからね。
もう普通になりました水曜日の場
合。ちょっと覚えておいてくださいよ。それあのブログをですね、いやいやいや、番組のブログを北間さんはまた再開させていただいて、
そうですそうです、
ちゃんとそこに書いておいてくださいよ。
いやもうね、
水曜日が上がるのは当たり前だって、ね、それずっと残りますからね。
昨日ね横を書くつもりだって忘れちゃって早くも
終わったことで書いてくださいね。、
は
い、
じゃあ次のコーナーにも入ってんですから、
はいはい、先週取り上げていただきましたものから復習していきます。10月28日は価格コム2371でした。10月29日の初めが2251円で、今日の前引けが2167円。
おいおいおいおい、
月曜日が結構下げていて、今日そんなに戻ってないんですよ。
これ要するに昨日、いや月曜日がやたら下げたんだよね、100いくら下げましたですけどね、なんで売ったかちょっとよく分かんないですよ正直言ってね。売った人の気持ち分からないんですけども、まあ、あの小型株でちょっと売ってみたらそのなんていうの、実際以上に下げちゃったということだと思うんですけど、今日修正がちょっと遅いことは遅いですね確かにね、
今日なんかやっぱりあの小型株とかに資金がいってない感じがしましたけど、どうですかね。あ、
そうかもしれませんね。
その前がベリサーブ3724、10月12日に取り上げていただきました。13日の初めが1000飛び77円、今日全引け1360円。この間の高値は10月29日の1499円。ベリサーブ
いいじゃないですか。
よかったですね。
よかったですね。
今日の上がってくれればなされよかったんですけど、今日はお休みですね。
なんか価格高のことを忘れちゃう感じがするね、この上がり方。
あのだいぶ急に上がりましたよ ね、ま、これ
続いてくれないとね。自動運転車関連株、運転関連株、
これ取り上げてもらったすぐに急に上がってびっくりしたやつですよね。
あ、そうですね、取り上げて、翌その日のうちにストップ安したやつね。あ、ストップ高したやつね、その後もでもなんか継続してくれました
ね。取り上げた 5番に、ね、急に高くなったんです、ね、
そうでしたね。そこから頑張ってましたけども、ちょっとこう今のところ難聴ですね、一休みという感じじゃないでしょうかね、
でもまあ自動運転とかそういうのは大きなテーマですからね。
そうですね、まだまだ続きますからね、
ちょっとこう水曜日じゃないですね、10月12日ってちょっと
あ、ごめんなさい、10月いつでした、
ちょっとずれました、すいません。
22日の計算じゃないですか。
22ですかこれ。
22だ、22です、
はい、すいません。1350円でした、はい、
そうでしたね。でそれから1499円まで
いってですね、
はい、はい、ということは
今は行ってこようになってるんですね、今のところはね。
そうですね、
そうですね、
はい、ごめんなさい、すいません。
その前がアドバンテッジリスク、
それが14日ですね。
これが14、
はい、10月の14ですね。
14?
はい、
14日に取り上げていただいたので、じゃあ15日の初めが1540円で、
コード番号何番ですか。
8769です、失礼しました。アドバンテッジリスクマネジメント8769は1540円から1473円。この間の高値は10月19日1739円。
結構いきましたけどね。
まあ結構いきましたけどね、
またちょっと調整中ですね、そこから、少しねお休みしてますけど、要するにさっきの話ありましたけど、小型株がこのところ弱いことは弱いですね、大型の方に行っちゃってますから、そうですね、ちょっと今のところこの辺のところをうろうろするんじゃないでしょうかね、
で先ほどのねかのちゃんが調べてくれた、要するに出来高のうちの 24% がゆうちょ絡みですよね、
はい、
ふとどうなんですか、それがもう関係なくなってきたらじわじわじわじわ で今日上げてるのとなってきたら、それが個人投資家ですよね、誘致絡みのものが、はい、ほとんどがいわゆる外国人とか機関投資家の商いですよね。
そうですね。
そういう時にこういう銘柄ってどうなってくるんでしょうかね。
いや、今のところだから
それが主流のやっぱり今後通ずとすれば、
相場の関心がね、はい、やっぱり大きな方に行っちゃってますから、うん、ちょっと関心がね、小さい方に戻るのを少し待つという段階ですね、うん、
日経平均これだけ上昇してるのに、2部とかマザーズとかあんま動いてないですよね。
そうそうそう、ね、関心がだから、
これがむしろあれですかね、狙い目ですかね、どうなんでしょうか。
なんなん
だよ
ね、
うん、こういう時に小型株。
ああ、そうそうそう、ちょっとしばらくこう反発する兆しがまだ見えませんから、うん、その点ではちょっと待たなきゃいけませんね。
年末年始とかって結構小型行きますよね。
行きますよね、盛り上がってきますから ね、
ですかね。
そうですね。
じゃあその前はこれ結構大きいですよ。ナブテスコ10月7日に上げていただきました。10月8日の初め値、ね、ナブテスコ6268、2423円から今日の午前中に2361円となりました、うん、この間の高値は2506円、うん、なんか揉み合い。
そうですね、そうですけど、うん、ようやくこれだとあれじゃないですか、なんて言いますか、下げが止まったという感じなんでしょうかね、うんうん、ええ、今日もまあそれなりに戻ってますよね。
今日は51円高、
1円高ですからね、それほどこうびっくりする形じゃないですけど、
これも月曜日132円安して、そんなに戻
る、月曜日はどれもこれも下げたっていうことが言えますよね。
そうですね、
ほとんどの株がね、そこからだから小型は戻ってないんですけど、まあ
日経平均は戻したけど、
大型っぽいのはね戻ってるっていう形ですね。
これだ、
これ25日移動平均線がね、はい、ガーッと下がってきて、でそこまでですけど、じわじわと上がるような感じじゃないですか。
そういう感じです
ね。これは結構いくんですか、こういう、
こういう緩やかにね、
緩やかに、
そうですね、
上に上がって、
そうですね、
結構ずっと下げてきましたもんね。
どれが、
いい
ずっと下げてきたって大した上がってないじゃないですか、ね、
25日、
前から見ればね、前から見ればね、そうですね、おっしゃる通りですね。
取り上げていただく、ずっと前から見ると結構下げてきてた、
そうそうそう、
取り上げていただくちょっと前にこうね、そこになった感じのね、
9月の29日がそこですか、うんうん、そこからこう戻ってきて、まだ少し軟調になってきているというところでにありますから、うん、またこう少しずつまた上がっていくというようなパターンじゃないでしょうかね、うん、
やっぱり月曜日の下げに対して今日の戻りっていうところだと大きいところの方がいいですよ。その前の9月30日に取り上げていただいたのがトヨタなんですけど、うん、
はいはい、
トヨタ今日7506円で119円高なんですが、昨日は月曜日は82円安超えてますもんね。
あ、そうか、
うん、
トヨタ何番だっけ、
7203です。
あ、7203か。
取り上げていただいたのは9月30日、10月1日7000飛び20円で今日全引け7506円です。
あ、戻りいいですね、
うん、月曜と今日で見ると
今のねデータに基づく分析可能ちゃんのとなってきたら、要するに小型とか小さいところのね、うん、株は個人投資家皆さんガーッとやってましたけどね。
そうです
ね、どうなっちゃうんですかね、これから。
これからまた買い直されるんじゃないですか、うん、株は要するに波ですから、株ってね、
うん、
波ですからやっぱり寄せては返すんですからね、
うん、
寄せたり返ったり、
うん、そういえばこれまでにも大型株にわーっと行ったりとか、それがいきなり小型株に戻ったりとかいろいろありましたもんね。
そうです、交代交代です
よね、交代交代ですね、
交代ですね。じゃあ、まあ、でもそれにしてもトヨタは割と分かりやすいチャートを描いてますよね。移動平均線のところまでか、ちょこっとタッチしたりするとまた浮上しているっていう形ですから、
うん、
非常に読みやすいですよね、
うん、
こういう株やりやすいんじゃないですかね。
やりやすいですね。
先生、でも私最近個人的な印象としては、はい、戻ったと思うと、戻すと思うと売られるよなっていう、こうちょっと残念な感じ
の。ああ、それは継続性がないってことですよね、うん、それはもう、うん、でも東京市場のある種の特徴でもありますよね。すぐだってやっぱり短期トレーダー結構頑張ってますからね、うん、すぐ売ってきますよね。
じゃあどうじゃないですか、資産を。
だいたい4日上がったら売っちゃいますよね。
売っちゃうの早いんですね。
うん、
ね、もちろん、
その日のうちに売っちゃいます。でも、しばらく時間をかけると、結局上がってるってことになっちゃいますよね。
売られて、また戻って、売られて、戻って、
そうそうそうそう。
でも、もう右肩上がりに行くということ
ですか。そういうことですね。
イライラしちゃいけないんですね。
そうですよ、お嬢さん。そんなに、それどこ行く、
自動運転手。
自動運転手。どうせ一生懸命走ったかってね、故郷ぐらいでしょ。
そうですね、
アメリカまで行かないでしょ
大したことはいけません
アメリカの方で自動運転が一般化してたのか知らないですけど、はい、自動運転の車に乗って、うん、いきなり新聞を出したりとか、はい、後ろの座席にポンと映っちゃう人がいるんですって危ないからやめてくれって言ってるらしい
ですやめた方がいいですね
自動運転の方がいいじゃない
後ろ行っちゃうんだ
自動運転だ
アメリカ人いいですね機械信用してますね、うん、俺絶対やだな自分が信用できないんだから機械なんか信用できるはずないよね
あれ人工知能を信用するって言ってなかったっけなんか最近
人工知能にはやられてしまうと人間は
人工知能がいかに優れてるかって話をなんか堂々としてたよね
自動運転もあれ人工知能なんですけどね
そういうことだこの番組ね、はい、僕が自分で書き混ぜて変な方を持ってってる黙った方がいいやじゃあ本論に戻って今日の銘柄いきます
株は裁量で売るってもんですからね
先生では今日の銘柄お願いします、
はい、今日はねゴールドウィンですね
ゴールドウィン8111は6680円60円高で今日終わっております
また難しいラケットの名前とかそういうのやめてくださいよ覚えない、ね、
いやこれ最近の話題株ですよ蜘蛛の糸
そうですよ芥川龍之介ですよ
本当強いんですよ蜘蛛の糸
蜘蛛の糸
ねえ
何ですかそれ
僕なんかね小さい頃鹿児島なんかはさ、はい、小さい頃はね蜘蛛、はい、合戦をやるんですよしょっちゅう
蜘蛛を
蜘蛛をね、うんうんわざわざね飼ってるんですよ、はい、でできるだけさ蝶とか食べさせてね、うんうんうん、太らせてね、はい、強くするわけ、であのネットもねビャッと張るようにね、いつも心がけてるんですよ、うん、毎日努力してるんですよ、はい、で戦いをさせるんですよ、うん、だから蜘蛛の糸にはねものすごく関心があるんですよ、はいね、だからこの会社は何やってるかというと蜘蛛の糸で、うん布を作る。
あ、人工の蜘蛛の糸。
蜘蛛の糸はなんかやたら強いらしいね。うん、確かに強いってやつだよね。
ベトベトしちゃって女の子を引きつけるとかそういう効果はないんでしょうか。
そんな。
女の子がくっついたら二度と離れないとか。
福井さん。ね。布ですよ布何だって未来の布
確かに蜘蛛の糸は横だか縦だかどっちかだけがペタペタくっついてあのなんか蝶と蝶とかくっついちゃうんですよね
あそうなの
それ、
う
ん、でも天然の蜘蛛の糸の方ですよ
これはそれそ
う人工の蜘蛛の糸を作る会社に出資した、
はい、そういうことですだから夢があるでしょもうだってあの試作品はできてるんだから、はい、布がちゃんと、はい、パーカーあそういうパーカー、うん、でもう作ってるんだからね
これでもそれだったら布をこうなんていうか強いですよね買い替えなくなっちゃうない
や強いらしいよ強いらしい
南極とかみたいな寒いところ
色を変えれば買うんだから人は別に
そっか、
うん、色を変え
るあと先生これまあもちろん服にもなるんでしょうけど、はい、あのそんなに強いんだったら飛行機とか車とか
ロープとかさあれ
あれロープ ね, ね、はいはい、
いくらでもできるじゃないですか、
うんね、天国からぶら下げてふれふれふれなんてやって
本当ですよ本当にそれ善人じゃなきゃダメね善人じゃなきゃ
切られちゃった
切れないんだからそれ安心ですよどんなに言われることは切りようがない
安心でしょ、
ね、
だから僕ね脅威だったよ蜘蛛がそんなに強いとはね蜘蛛の糸がね、うん、あ蚕の糸も強いことは確かあ僕なんかね魚を釣るときはさ、うん、あの蚕のさなぎ持ってきてね、はい、ピーってこう左右に引っ張るんですよ、うん、あの
あれね校長君なんか
ねそうすると手ぐすがピーって伸びるんですよ、
はい、
あれでさやたらこれが最強だと思ってたんだけど蜘蛛の糸がさらに強いって言うんだからね蜘蛛をピーってやればよかったのかもしれないね
それであんま出てこないと思うんですけど
どうなんだろうね
え蚕の糸も強いんですねそんなに
強い
やる前の絹糸
蚕のあのさなぎっていうかあの虫あれをね真ん中から握っといてね眉じゃない
え虫
真ん中にいてピーってね左右にあの引っ張るんですよそうするとさ糸がピーって伸びるわけ素晴らしいとこができるんだよだからそれが最強だと思ったけどそれより強いって言うんだからさ、うん、
やっぱ自然界には学ぶべきものがいっぱいありますね
そうです
最近のノーベル賞でもそうですしね、
そうですよ幼い頃に勉強しておくべきですよだから、
うん、遅いかな
あ、ね、その自然界と戯れて
そういうことですそういうことだ、ね、だから蜘蛛の糸の強さに脅威なんですよ蚕の糸が強いと思ってましたけど、
うんね、
ですからこれね名前もいいんですがゴールドウィンだよ、
うんね、贅沢な名前ですね
ああそうだね、うん、いい名前だよ本当に、うん、ほらゴールドでしかも勝つんだよ、
うん、ウィンですもん
ね
確かに
いい名前だね、うんですからね株は
11月2日に高値7120円をつけておりますが
そこから落っこったからちょっと注目したんですけど、
はい、
北浜さんがただのことで注目するはずないですよね、うん、いいものが起こったなんかそう拾うって魂胆なんだから、
そういうことですね、そういうことです、棚からボタボチを待って、まあ、待ってますからね待ってます
雲みたいなやつだな
雲待ち伏せでね、
待ち伏せですからね、
そうですよ、ね、そうです雲はね必ずちょっと触れただけでピャーっとくるんで、
ねはい、
楽しみですとても、
ね、楽しみですね、はい、これはちょっとずっと注目しててどうなるか、
ジョローグもなんか綺麗だよ、もう最高ですよ、美しくて、
うーん
戦わせるの強いしね、
でも雲もほら最近は南の方、あの 西日本いろいろどこを持った雲なんか来て
る、ね、セアカゴケグモとか、
そうそう、ね、ああいうのね、ああいうのはね、はい、あれは黒っぽいから変だよね、うん、怖い感じだもんね、綺麗なんだよと黒、うん、我々が使うあの戦わせたんですよ、ね、緑っぽくさ、うん、金色っぽく、ね、光ってさ、
子供の頃の話になると終わらなくなっちゃうから、まあ、とりあえず次のコーナーに行きましょう、
はい、
次のコーナー北浜さんプロデュース、株価分析相当日々この決断、それにも相場のいろんなことを聞いています、この日々この決断、日々このお告げのコーナー、日々この決断をですね開発そして販売している、証券スクロールビジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただきます、瀬島さんよろしくお願いします、
はい、こんにちは、瀬島です。
よろしくお願いします。
早速ですが、先月末になりますね。氷見子の決断のポイント、41ポイントと言いましたよね。
はい、そうでしたね。
うん、
今日はね、46ポイントですね、
うんうん
うん。少し上がってきましたけど、はい、まあ、先週もね、こう、いい内容でしてですけど、うん、言葉で説明しますとね、はい、今回は、まあ、上昇中ですと。お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、ここは通過点と。50のラインを超え順調に上昇することを願っていますと、個別銘柄の新規買いは許されるというふうになってますね、
うん、先々週は22まで落ちてますからね、そこから上がってきてるわけですからね、
そういうことですね、だから40ポイント以下から上がってきてますから、うん、いいですよってことですよね、
これ20ポイント台から上がってきてね、通過点でどんどん超えていくんですけど、相当先は期待できるんでしょうか、例えば年末ぐらいまで見た場合には、
いや、そういうお告げですよね、
うん、で新規買いがいいっていうの、
個別銘柄の新規買いは許される、
まれに許される、
まれに許される
許される、
まれに許される、校長、はいはい、この微妙な卑弥呼様のお告げ、まれにってどのぐらいこう頻度で許されるんですか、これ
全部じゃないよってことですか、25
日移動平均線日経平均ベースで見ますと上がってきてますので、うん、それ以前に買いましょうというのが卑弥呼の基本的なお告げの基本ベース、うん、
あ
ですので、もう遅いけれどもそういうことなんですよ、まれに許されるっていうことです、
これ卑弥呼のお告げのコーナーはこれ毎日やんなきゃダメですね
もうすでに買っておるということが前提で、
つまりそれは22から41、それは41先週ですけれども、
はい、
その間の段階で買ってればって話になるわけですね、
そうですね、谷のお告げ銘柄を買いましょうということが基本的な、行動パターンです、
ね、これは上がってからね、ある程度上がってから今今日言ってる、たまたまね、
はいはい、
でも先週その前っていう時はさ、うん、厳しい数字だったんです
、番組とかはこういうものっていうのは、はい、こう期待を盛り上げていくものなんですよ、一発で期待がしぼんじゃったじゃないですか、これ
でもそんなことないですね、
まだこれからもあるんですか、
だから
なん
か、ね、50のラインを超え順調に上昇するって感じ
です、あ、校長の場合には、はい、もうタイの頭から尻尾まで全部食っちまうって魂胆だったとすれば2週間ぐらい前に買ってなきゃいけない、
そうですね、
まだ中身ぐらいは食える水準にあるわけですね、
はい、
うん、欲張らなければいいわけ
です、そうですね、
ついつい欲張りなんで欲張りの本質が
ということで、はい、今日はどんな銘柄を、
はい、
今日はですね、9月30日合格銘柄、まあ一月ほど経ちましたが9月30日合格銘柄コード番号6103の大熊をご紹介してみたいと思います、
はい、
9月30日翌日の寄り付き値が750円、うん、その後の高値が995円、利益は245円ということになります、1000株ですと24万5千円ほどの利益が見込めたということになるかと思います、
北山さん、
はい、
24万5千円あったら1ヶ月か2ヶ月は持ちますか、北山さんのうちだと燃料は
2回ね、あ、燃料なんて考えないよね、旅行ですよ、温泉じゃないですか、
2回旅行
1回14、12万も使うんですか、贅沢ですね、
いやいや、だからさ
出かけると使っちゃうんですよね
これで儲かったらってことなんだから、風に使えるじゃないですか、
でもこれね、まあ、3ヶ月、
ですよね、この大熊。それで24万5千ですよ。
え、1ヶ月です。
あ、1ヶ月で、1ヶ月で、はい、ごめんなさい。はい、
月に2回行けるんだからさ。
これを、
前半後半。
ずっと気にして見てたんですよ。もう半分になっちゃって、どうかと思ったら、ようやく反発してきました
ね。そうですね。
で、まさにこの谷のお告げの日から、日を境に上昇に転じてるわけですからね。
うんうんうん、そうですね。ほとんどそれに近い状態っていうことですね。うん、
で、これはまだ、北浜の望遠顕微鏡といって、売り時を教えてくれるソフトも、この、卑弥呼の決断の中入ってるんですけど、まだそれは売り時じゃないってことを言ってるんですよね。
それはもう、もちろんです。全然、そういう、まあ、売り時じゃないですよね。もっと、こういう買われた方はもう、持続ですよね。もっと。もっとね、もう一回ぐらい
海外旅行に行きますよ。
もう一回ぐらい旅行。
海外旅行。
海外旅行は飛行機乗らないんですよ、私はね。
つい最近グアム旅行に行って、散々雨にやられた人間を私知っておりますけど。
自分じゃないの？
違う違う。ミスター S という。
どう？ねえ。ガンマでガンマで行くことないですよね。日本のことだってわからないでしょうね。
先生飛行機嫌いなだけじゃないですか。
三内丸山行ったことある？行ってから
私も。行ったことありますよ。
本当。
あのでかい柱のあの物見の塔。
本当。吉野ヶ里って行ったことある？
ありますよ。
あれすごいね福井さん。
あちこち行ってん
の、ね？僕は、ね、遺跡っていうのあるの大好き。昔の大好き。ああ昔のでかいやつ大好き。
ほらそうやってさ行ったことないのがあるんだ我々。だ
ピラミッドに行ってみたいなと思うんですけどね。
いや行かなくていい。
行かなくていい。
そう日本を極めなきゃ。
飛行機乗れないから。
飛行機なんか乗るもんじゃない。
北山さん豪華クルーズってあります。船で全世界何千万かかけて。
それはいいね。でもね番組があるからな番組優先だからな
ということでまあそういうことを言っていただく方はですね飛行機に乗れる方船に乗れる方ぜひこれを利用していただけば乗れるかもしれない、日々この会員になるためにはどうすればいいんですか。
そうですね利用料が月々19,800円、必要になります。詳しい資料を用意しておりますのでまず資料請求をしていただいてご納得いただいた上でご購入いただきたいと思いますので詳しい資料請求は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
でぜひ、お越しいただけると、高笑いができるかもしれない。高笑いと言いますと来週木曜日北間さんの DVD CD 発売のタイトル年末で大笑い新年でも高笑いできる北間さんの厳選銘柄年末新年も世の中の動きを先取りするのはこんな株ということでですね、北間さんの、先読み、の目から見て、合格銘柄を、8銘柄ほどですね上げていただくと、
そうですね、
いうことになります。来週の木曜日に発売、DVD 価格8640円、 CD は7560円、ともに送料別途かかります。お求めの電話番号東京 03-3595-4730 です。あと1分今日ございます。
それまでの間ね、ちょっと株がおとなしくしておいてほしいなと思いますよね。 DVD の発売のところまでね、
まあ、お祭りが過ぎましたんで ね
そうですね、
宴の後はまた平常に戻って、
そういうこと、
ね、もう目は年末年始ですかね。
そういうことですよね、うん、もう準備入らなきゃいけませんね、だっておせち料理だとかね、はい、あるのほらチラシが結構入ってくるじゃないですかね。
入ってますね。
べらぼの値段のやつあるよね、とんでもない。誰が注文するんだ
って。うん、冗談じゃないですよ ね
え、すごい値段ですよね
僕は怒ってしょうがない。
だから我々も株の方もねやっぱ準備入るっていう段階ですよね、
そうだから、
だから準備が入るとさ、はい、ちょっと言いたいんだけども、はい、そのさっきのその卑弥呼のねお告げだってさ、はい、例えばその1週間前だって、27ポイントの時だってね、やっぱりさこれからね上昇あるのみだとかね、はい、そういうふうに出てるんですよちゃんと、ですから、そういう時にねお会いになればよかったんじゃないのかなってことになるじゃないですか、
そうです。
とにかく 早めに動くこと大事ですよね。
そうそうそう、18日なんかさ、上がる確率が高い銘柄が買いを入れていきましょうってなっちゃうんですか、ね、ちゃんとなっております。
先にずれば株を制すということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
どうも失礼しました。